イザヤ書ですね。イザヤ書の37章の30節から終わりまで、38節までですね。これはどういう状況かっていうことでですね、このアッシリア、当時その大国であって今から2700年ほども前の話ですね。その時この辺り一帯広大な地域で一番大きな力を持っていたのがアッシリアだったわけですね。で、そのアッシリアに北部イスラエルの方は紀元前721年に滅ぼされてしまうわけです。そういった北のイスラエルの方が危機的状況にある時に現れた、神様から召し出された預言者がイザヤだったわけですね。ここのところはこれも前の36章から来てるんですけども、アッシリアのが攻めてきてですね、そうしてこのユダの国ですね、全部征服してしまうと、そういった状況で、今までここの周りの国々をみんな征服していったわけですね。どんな神々に頼ってても全部その征服された。だからユダのこの人間は神に頼っているというけれども、それもみんな他と同じになるんだというふうにアッシリアの方の使者が言って全面降伏しろと、そういうような働きかけをしてきたわけですね。その時にもうどうしたらいいかということであったんですけども、ヒゼキヤはまず神に頼ろうということであったわけです。そしてイザヤのところに行ったわけですね。で、イザヤからの神の言葉を聞いたと、そういったことが前からあったわけです。で、その時にイザヤが聞いた神の言葉が今日の直前のところですね。それは、すぐ前のところちょっとだけ遡って26節のところですね。37章のこれは神様がイザヤに告げたその神様のお言葉、37章の26節、お前は聞いたことがないのか、はるか昔に私が計画を立てていたのだと。で、これはお前っていうのはこのアッシリアに対して言ってるんですね。そしてこの下の28節も、お前が座っているのも出ていくのもみんな知ってるんだと。これはアッシリアの国がどのように考え、どのような方向を行って、どのようにしようか、何をしたかも全部知ってるというようなことですね。これは国に対してもっともっと言われましたが、この聖書の言葉っていうのは不思議なわけで、歴史上の具体的な国、国家、そういうものに言われても不思議とですね、それがずっと通り越して今の私たちにもそのまま言われているっていう、そこが神の言葉の不思議な点ですね。本当にこれは、この言葉をそのままですね、2700年前のアッシリア王に対する神の言葉としてイザヤが聞いた言葉なのに、我々に対して言われていると。神の言葉っていうのはですね、どんな消費があっても、国があっても、時代があっても、時間があっても、民族があっても、みんな通り抜けて、で、伝わってくるわけです。何でも平気で通り抜けていく、不思議な力。物理的には例えば放射線のうちでガンマ線なんていうのは非常に強力な力で、人間の体でも何でも通り抜けていくわけですね。鉄板でも通り抜けていく。ところがあるところまでしか、それはガンマ線でもいかない。これはこの神の言葉の真理っていうのはですね、2000年経っても2000年、3000年経っても通り抜けていくわけですね。どんな政府の体制があろうが、どない迫害しようが、何が起ころうと不思議と通り抜けていく。で、今ここにおる私たちも、あと50年もしたら誰もまだおらなくなるけど、我々は通ってまた後の世代、また通り抜けて伝わっていくんですね。妨げることはできないわけです。その非常に不思議な点があります。お前が座っていくのも出ていくのもみんな知ってるんだと。だから悪いことを考えても、小さな良いことを考えてもみんな知ってると。 で、ささやかな良いことをしてもそれも全部知ってるんだと、そういう意味にも当然なってくるんですね。そうしたことの上で、今日のところに入ってるわけです。で、神が全てを知っていると、計画を立てていると、まあ、そういったことはですね、特にこの31節以降のところで、ユダの家、ユダの人たちは非常に窮地に陥る、もう滅びる寸前のようになっても不思議と残った者がおるんだと、そして実を結ぶんだというようなことですね。この残ったものっていうのは前から言ってますように、イザヤ書が特に強調している。預言者もいろいろあってですね、ダニエル書を書いた人、エゼキエル書を書いた人、イザヤ書、イザヤ、アモスとかミカホセア、このイザヤ書が特に書いてあるのが、その残ったものがおるんだっていうことは強く神様から啓示されるんですね。残りのもの、これはイザヤ書の一番最初の方からも出てきたわけですね。どんなに荒廃しようが神様からたくさん裁かれる、ほとんど消えてしまうように思われるぐらい裁かれることもある、だけど不思議と残っていくんだという、これは神様のご計画だというわけですね。で、これは最初の方っていうのは、このことがイザヤ書で何度も何度も出てきますが、最初に出てくるのが4章で既に出てくるわけです。イザヤ書は相当長いわけで、66章までもある長い章なんですけど、4章の時点ですでにですね、この、通奏低音というのも音楽でありますが、ずっとですね、貴重なすようにこんなとこからずっと出てくるんですね。4章、4章の2節、現実の非常に困難な状況、その当時の大国が攻めてくると、滅ぼされそうになると、でもその現実と全く違ってですね、イザヤという人はいつもそういう大国や滅びるとか戦争とかいろんなことの別の世界からのメッセージをいつも受けていたと。そうしたらこれがその日っていうんですね。その日が必ずあると。でその日っていうのはですね、非常に希望に輝く日だというんです。その日にはイスラエルの生き残ったもの、これはユダの生きの残りといってもいいようなものですけど、イスラエルっていうのは神の民っていう意味合いで言われているわけですね。で、このイザヤ書の4章の2節から、その日には生き残った者にとって死の枝、若い枝が麗しさとなる栄光となるんだと。で、実が誇り、ここでまた実が出てくるわけですね。実が輝くとなるんだと。そしてシオンの残りの者、エルサレムの残された者は聖なる者と呼ばれるんだと。聖なる者っていうのは以前から言ったように分かたれるっていう意味合いなんですね。この世のどんなものによっても汚されないように、あるいは損なわれないように、滅ぼされない、分かたれたものになるんだと。彼は全て、命を得るものとして書き記されるんだと、まあ、こんなふうにですね、一方では滅ぼされてっていうのがこの4章の手前までずっと書いてあるわけです。偶像崇拝を重ねて神様に背いたから非常に厳しい裁きを受けると、けれどもこのように一方では残されたものがあるんだというようなことですね。で、そういうことは7章にもあると。これは前にも何度も言った7章の3節ですね。7章の2節から、ダビデの家に伝えられて、アラムがエフライムと同盟したと、そういうことでですね、非常に国家的な危機だというようなことで、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したと、こういう表現、非常にこう浮かんでくるような表現ですね。 けども、その時に息子のシュアル・ヤーシューブっていうのは、これは前から言ってますように、シュアールって残りのもの、残るっていう意味なんですね。ヤシューブっていうのは帰る、方向転換する。息子の名前にも残りのものが帰るっていう名前なんですね。そういうふうにわざわざ息子の名前に残りのものが帰るってまでつけたということを見てもですね、このイザヤという預言者は非常に強くこのことを掲示されたということだったわけです。で、後にもまだ何度も出てくるかもそのぐらいにしてきますが、こういうふうに、今日のところも、まあ、そういった感じでですね、どんなことがあっても神様は残りのものをちゃんと置くんだという。で、こういうことがですね、聖書全体に実はあるわけです。イザヤが特にこの残りのものっていう言葉を使っていますが、聖書は全体的にそういうメッセージを常に持っているわけです。神様が印をつけたものはどんなことが起こっても残されていくということなんですね。これは一番最初にそもそもどういう形で出てくるかというと、これは実はですね、罪を犯した、非常にひどい罪を犯したカインという人がおりますね。カインというような人はですね、何でも悪いこと、何も悪いことをしてない弟をですね、いきなり殺すなんて、もうそんな方のひどい存続殺人やのこと、普通だったら直ちに神様処刑するはずなのに、不思議なことにですね、そういう人が残されるっていうことが、最初の段階で創世記の4章で出てくるんですね。こんなのとても意外なことですね。カイン自身がこの4章で覚えておられるかもしれませんが、神様から当然罰も受けて、お前は地上をさまよいさすらうものになるんだと言ったら、カインはもう私の罪は重いから、もうこれ出会った人は私を殺すだろうと、もう滅んでしまうんだと言ったら、神様がですね、カインを殺す者は7倍の復讐を受けるんだと。神様はカインに出会う者が彼を撃ち殺すことがないようにカインに印をつけたんだと、そういうことがあってですね、これもですね、印をつけてこんな悪い人を残していったというんです。こういう不思議な記事がですね、創世記はいろんな意味で暗示的なところがありますが、これはですね、よそごとでなくって、そんなひどい殺すやような人は自分と関係ないと思ったらいけないので、聖書は どんなことを書いても何か我々とみんな関係してるんですね。だって人を殺すやことは、そんな大それたことはしたことするやこと思わないと言っても、ヨハネの手紙では、人を憎む者は人を殺すと同じだと、霊的に言えば。ということになったら、憎む嫌いだとかなんだ、わかりバカにするやよとかですね。まあ、そういうようなことは、その人を殺すようなもんだということなんです、聖書的には。ということになったらですね、もうあんな将来になったらいいのとかですね、そういう憎しみや敵を持ったことがない人は、これはもうほとんどおらないはずですね。おらない、いや、私は持ったことがない人も、こんなひどい目に遭ってないからです。もし何かひどい侮辱されるとひどい目になったら、それは本当に憎んだりすると思います。まあ、そういう意味でですね、もしみんなこういうふうに人を憎んだり、あるいは嫌ったり、あぜのけたり、敵を持ったり、そんな人がみんな裁きを受けて滅びてしまった。これみんな滅びてしまうわけです。で、そういう意味からしてですね、こういうふうに、罪を犯したものでも不思議と残されていくと。でそれを感謝した、あ、自分は罪を犯したのにわざわざ残してくれたと、おばさんに。それを深く受け止めた人と残されていくというところなんですね。本当はみんな神様残されたわけです、まあ、そういう意味で待ってられると思うんですね。本当に心からそのことを知って悔い改めるようにと、ところが多くの人はそれを悔い改めないで、そのまま残しておって印つけたのに、だんだんその印がもなくなっていく人もおるわけですね。そういうことでですね、今回の妙な事件が、大きな事故が起こっても、原子力関係者の学者もほとんどが賛成や推進して安全と言った。だけど4月1日にやっとですね、一部の前の原子力委員長なんかの連名でですね、そして本当に自分たちは、まあ、そういった本当の検証を言ってこなかったと、こんな風に間違ったのは大変なことになったということを謝罪したということですね。で、精一杯、この陳謝化するように、まあ、進言もしたいというようなこと、だけど東京電力も表面的にはですね、しぶしぶ謝罪した。ところがものすごく大きな、ある意味で最も重大な関わりを持ってきた自民党さんものは全く謝罪していないと。 2ヶ月近くになって私はいつそのことが新聞紙によるかって新聞も追求していないと。であと声の欄に毎日新聞が初めてですね、一体今日の実態に一体誰が何の党が一番したのかと、自民党ではないかと、自民党はさざめしてないではないかと、自分たちを推進していくことがこんな結果になっているのに何と思ってるんだろうと、まあ、そういった生々しい声を、党首欄で入れましたが、それは党首って言いっぱい来るんですね。それを社の方針でですね、まあ、これは読み手とかいうかですね、これを載せようと思ったらそうなるわけなんですね。テレビでも何でもそう、そこに出たのがそれを全部映していると思った大間違いであってですね、例えば東北の人が非常に一生懸命復興して、これ法令だけを出しているだけの話であってですね、打ちのめされた人がいっぱいおる、絶望的になっている、そういう人もいっぱいおれば、いろんな人おるけど、そういうふうに見た目にいるのを選んでするわけです。たくさんの映像があるから、だから見たものだけで、人間でもそうですね、例えばある非常に張り切ってやって、そこだけ見たらこの人はこんなに張り切ってるんだと言って、家へ帰ったら、あるいは見てないと何してるかっていうこともあります。そういうふうにですね、もう相撲でもですね、堂々としたようになっても陰では何してるかと、そういうところ映さなかったんです。陰でああいうふうな小細工をしたり、メールでいろんなことをしてる、全部映して報道したらびっくり仰天するんですね。ですから、まあ、そういうふうに表面だけを媒体って全て映像でも何でも映しているというところですから、そういうことに惑わされないようにしないといけないわけです。で、まあ、そういうことでですね、人間の本当のところはそんなものに出てこないわけです。私たちはいくら出ても出てもですね、それ見えていないものがあるんだと。つまり神様を見てもないんですね。災害が起こったらどこに神様がおるのか。もうすぐに惚れと稽古と似ているわけです。テレビで見たらさっと惚れて判断する。出てきたもので、あ、これで判断、それは結局神様おれへん、それと同じ発想なんですね。いつも目で見たもの、みんながこういうふうにパッと関心を持つと、背後の本当の神様のお心っていうか、そういうことを私たちは考えないといけないわけです。で、この預言者というのはですね、そういうことを非常に深く掲示された人が預言者なんですね。みんなの人がさっきの風のように揺らいでると、だけど、いや、そういうことは神様の計画を少しも揺らがないんだと、まあ、そういうことでですね、残りのものがあるということをしっかりと見ていたということです。で、まあ、今日のその次のところを見たらですね、残ったものが来るということですね。で、ほとんどの人がなびく中で、例えば初めからもう何十年もの間、本当に危険だから、人類本来採用していけない形態なんだということを言い続けた人もやっぱり残されておったということがありますよね。何十年もたってやっとある意味で日の目を見たというぐらいの感じになります。で、それがまあ一つ、そのもう一つここでですね、元のところに帰りますと、残されたものは必ずあるんだということ、で、今言ったカナン、カインのことですね。それからもう一つ旧約聖書でもみんな知ってる例、それもノアの箱舟の例なんですね。みんなが滅ぼされたように見えても、神様いつも残される、少数でも。どんなひどいことが起こっても残されるというんです。あれもですね、そういうふうに残される人をおるっていう観点から見たら、それもあれも含まれるわけですね。それから、出エジプトっていうこともそうです。たくさんの人が、生まれた男の子は全部ナイル川に投げ捨てて殺されていると、そのまま行って絶滅すると、女を生かしておくと、ヘブライの女は賢いからその遺伝子を用いて男はみんな殺してしまうと、ところが残された人がおったんですね。それがモーセだったわけです。みんな捨てられても一人だけ、もうと殺されも分かって死ぬも分かっとるだろうけど、最後までこの小さな船に乗せてですね、防水のものをつけて、カゴに乗せてしたと。そんなことしたってすぐに死ぬだろうと思うわね、普通。で、そういう心を起こして、神様は残りのものを起こされたわけです。で、そのたった一人がエジプト民族全部を解放、エジプトからですね、イスラエル民族全部を解放する大いなる働き人になったと。まあ、そういうようなことですね。で、その持った後の歴史のこのイスラエルもそうです。イスラエルの方がみんな滅んで、それから12部族あったのに次々と滅んで、ユダだけになったわけです。ユダが残りのものになったわけですね。 まあ、そういうふうにこの部族そのものがですね、この残された民でユダヤ人という名前になったわけです。ほんで12部族だったわけですよね。シメオンとかエフラムとかイッサカルとかいろいろあったけど、みんな消えていったわけです。まあ、そういうふうについついとですね、いろんなことが起こるんだけど、みんな絶滅と思っても残っていくわけです。日本のキリスト教もそうですね、国家政策で全面滅ぼしてしまうんだと、皆殺しにするということでやったんだけど、ずっと不思議な形で生き残って、明治になって江戸時代の終わりになっても、その隠れキリシタンという形で神様が残されとったというところがあります。まあ、そういうようなもので、イエス様ご自身もですね、このマタイの最後のところでですね、世の終わりのことに関して言われたことありますね。世の終わりが来たら戦争だとか地震だとか飢饉だとかいろんなことが起こるんだと。多くの人の普段ならあった人間的な愛もみんな冷えていくと。だけど最後まで希望を持ってですね、耐え忍ぶ、そういうものは救われると、と言ってですね、こういう人が残されるということを言ってるわけです。この日本語訳では耐え忍ぶってありますが、このヒポモネーというギリシャ語は前から言ってますように、キリスト教でいう忍耐、耐え忍ぶっていつも希望ということと結びついてるわけですね。まあ、そういうことで、日本語の単なる忍耐耐え忍ぶって別に希望なくても仕方ないから我慢するということですけども、聖書の忍耐はいつも神様がきっとされるというそういう希望と結びついたことを言うわけですね。最後まで希望を持って耐え忍ぶものは救われる、そういう人が起こされるんだというわけです。はい。まあ、そんなふうに、この聖書全体がそういう意味ではですね、絶えず残されていく。私たちもある意味ではですね、この世が神様で今度もおるもんかという中で残されていく。で、ああいうふうな大震災が起こって津波が起こってものすごい人目に遭わされても、それでもな、あ、神様おるんだとますます確信を強くする人はまた起こされるんです、ね、それは残りのものとして神様が起こされるわけです。まあ、そういうように神が起こされるんだって、その人が自分の力で決心してするんではないわけですね。そんな人間の決心なんてペテロの例でわかるようにですね、死んでもついていきますよってパッとこの下のにも川関西から裏切ったりするぐらい人間の決心はものもろいわけです。まあ、そういうことです。でそれでここでもそうです。残りの者がいるのはその人は賢いとかその人は立派だなんて言うのと違うというわけです。元の通り変えればですね、普通この世の人はあの人あんな立派ですねと、まあ、テレビでもそうですね、人間を絶えず褒めたたえるわけです。この人はこんな立派ですね、こんなに頑張ってますっていう感じ。ところが聖書は一切それをしないわけです。ですね。その点はいつも私たちも、キリスト教の場合は、いかにマスコミや何かが一部の人を褒め上げてもですね、それに乗らないようにしたわけじゃないですね。その背後の神様をなさってる。神様を褒めると。神様はそういうこともなさるんだと。で、人間は今、さっきも言いましたように、あるほんの一部を、この編集者を拡大してバッと出すわけです。でみんなそうかと思ったら大間違いなんですね。実態の本当に苦しい、例えば原発でもですね、何十年も前から続いている悲劇的なところは、そこの原発労働者がどんなにたくさん放射能を浴びて見捨てられて踏みつけられたかということをほとんど放送してこなかったわけです。それは恐ろしい実態があるわけですね。でそういうふうに弱い人、貧しい人、お金が欲しいと、あるいは無学な放射能も知らない人たちが、いわば欺かれて、昔からずっと人が見えないところでですね、多量の放射線を浴びて病気で倒れていろんな人が出てきてる。それ本質的にその原発っていうのはそういうふうに悲惨な労働を伴うものなんですね。そういうためのことも知らない。だから上だけテレビでは決して出ないですから、そういうふうにテレビだけでとかラジオだけでもですね、新聞だけでも本当に特に言って死んでみても分かるとですね、どんなに負けてるのか。天皇はただの人間だと、テレビやってテレビもなかったけど、一切放送しなんだ、報道しなんだわけです。まあそういうふうに私たちは、まあ、そこが神様の視点を与えられているということなんですね。それはここでもあります。主の熱情が済んだと。その人間が立派だから済むんではなくて、この三条二節。残ったものがどんなことにも 打ち負かされないような人が出てくるのは、その人は立派だからではないと、主の熱情がするんだっていう、まあ、こういう言い方も普通あんまりしないですよね。誰か一生懸命あの人は立派だって言ってしまうんだ、あ、これは主の熱情がそういう人に心を魂を燃やしてしてるんだと、そういうふうに私たちはそのいつも目に見えないものを見つめて、ということですね。主の熱心とか熱情ということです。これはやっぱり信仰の目で見ないとわからない。今度のことでもですね、どこに神の熱心があるのかと、神そのものおらんでないかと、まあ多くの人はそんなことを言うと思いますね。だけどあれも我々人間はるかに超えた死の熱情が何かの大きな壮大な意図でもってなされているんだというふうに我々は受け取るということなんです。あの昔から言った、まあ、戦争でもそうですね、今回のこともはるかに悲惨なのは太平洋、つい65年前の太平洋戦争は数千万の人が殺されているわけです。で今度のことは初めて起こったように思った大きな間違いであってですね、あの太平洋戦争はものすごいひどい残酷なことだった。それをもしテレビで一つ一つ見せたら耐え難い方なものなんですね。ああいうものを毎日見せられるか、あれが最大の奥から思ってしまうわけなので、残虐性においては比較にも何もならないわけです。だけどそれでもですね、大きな我々の想像をはるかに絶する、まあ、天体宇宙まで作った神様で、そういう大きなご計画のもとで起こってるんだと信じるわけですよね。死の熱情がなされたと。それはこの小さな我々の理性や説明言葉ではいかにしても説明できないようなこと。それは、まあ、聖霊を豊かに受けたら霊的にその人は分かるということだと思います。まあ、天国に私たち行けた時には全てが顔と顔を合わせて分かるということだと思うんですね。はい、まあ、そういうふうに、それはそういうことだけじゃないんですね。ここにある花、こんな花も主の熱心がしているということ。例えば造花でもですね、あるいは刺繍で作る花でもですね、とっても熱心に一生懸命時間をかけておらないとこんなにできないわけですよね。特に非常に上手にこの糸で作る人がおりますよね。忍耐力とこの熱情がなければできないと思います。でもそれはそういうふうに神様を与えたらできるわけですから、それはこんな精巧な花ができるということもですね、これは大空のあれだとか、海の大きな輝きだとか、もうみんなある意味で神様の死の熱情がしてるんだと。その見方によってみんなそうに見えてくるって言うんですね。何でもそうです。私たちがどっか滅びから救い出されたのも、これもそうです。万軍の主の熱情がそういうことをしてくださったんだと。まあ、そういうふうに受け取ることができるということですね。で、次、この最後のところなんですが、そういうことをしてですね、アッシリアに、それゆえ33、アッシリアはどんなに大軍で見た目には絶対的な力があると思っても、ここには侵入することもできないんだと。矢を射ることも何にもできないと。こういう不思議なことが起こる。神の力がひとたび働いたらどんな強力な力も襲えないんだというわけです。目で見た判断ではとてもそれは勝ち目がないわけなんだけど、神がするだったんですね。で、神様ご自身がこの都を守り抜いて救うんだと、それは神ご自身のために、そしてそのしもべのためにと、この二つが並べられているんですね。神様は何かをなさるのは神ご自身の完全な聖なる神のため、栄光のため、また私たちのためと、まあ、そういうふうに、して私たちもそうなんですね。誰かのために何かをする、その人のためにする、だけどそれはまた神様のためにもするわけです。その二つがないといけないわけですね。いつも二つ、神様のためって、ここにおる人何らやったらかしだと、それは本当にそれは神様のためなのかということになりますよね。絶えず神のため、その人のためと、まあ、そういうことを思ってするという点で、それは神様の心を受けたら、神様ご自身がそう二重に重なっているわけですね。そのなさり方、そういうな。そしてこの神様の言った通り、本当に不思議なことが起こったというわけです。死の御使いが現れて、アッシリアの陣営をですね、それを打って滅ぼしてしまったと。朝起きたらみんなもう滅んでたと。何にもしなかったというわけですね。 ぱりみんな何をしたかというと、ヘゼキヤ王が神に頼ったと。本当に神に頼った。そして、神のことを思ったイザヤに聞きに行ったと。実際にしたというのはそれなんですね。まあ、こういうふうにこの旧約聖書は非常に劇的な結果を言ってありますが、これは私たちにとって言えば、もう非常に悩ましとったある人がですね、時が来たらパッとできてなくなる。あるいは反対とか、非常に悪いこと、ひどいこと言ってた人は突然消えていくと。あるいは遠く言うことか、あるいは言わなくなるとか。まあ、そういう類のことは私自身も実は経験したことあるんですね。特に学校の中で、公務員の中でですね、非常にはっきりしたことを、もう伝統的なことやってたもんだから、まあ、すごい敵を持って攻撃したり、罵倒してきたりする人もおるけど、それに関してこちらが憎んだりなんかしなかった時は、ふっとこの人の敵が消えとるのがわかる。まあ、そういうこと今まで、あちらこちらの学校で、生徒からもそうですね。まあ、特に、アナンの激しい、部落差別の童話地区の人たちが、学校をものすごい荒らしとった時に、私が、まあ、止めにかかったら、とある時から私に集中的に来れて、激しい態度で暴力を、とか、ある時にファッと止まったというところです。そういうふうに、これはもう本当に、現実にそういうことが起こるわけですね。まあ、本当に困難なところほどそれがはっきりわかると。私に殴りかかった子がおったですね。あんまり言うこと聞かない子、私は思いっきり引っ叩いたんですね。そしたら、後で私に言って、いきなり顔面殴りつけてきた人がおりましたが、でもその人がそれに私を殴りつけて、それから、あと、本当に変わったんですね。もうとっても意外だったと思います。で、あとには全く性格も変わったという、もうことがあって、本当に神様のなさることは、まあ、不思議だった。京都はもう私は暴力を振るったって言って、もう本当にもう、おろおろしとった。私ももう、最後の場合どういうことが起こるかっていうこともある意味では、覚悟した上でですね、まあ、そういうことを感情的にしたんじゃなくて、本当の思いを込めて、引っ張いたわけですね。自分の子だったらと思ったわけですが、まあ、そういう本当に思いを込めてそこに全力集中したら神様が働いてくださるというところがあるんですね。ですから、まあ、こういうこの聖書に書いてあることはですね、私なんかの待たれたはるかに来た違いの霊的なものを与えられた人たちが生き抜いた。だから本当に不思議なことが起こるということなんですね。で、まあ、それほど、まあ、特別に、霊的なものを与えられなくても、ここのことですね、神様にしっかり立っていたら、どんなに悩ましているもある時パッと取り去られると、まあ、そういうことは確かに誰でもこれは大なり小なりですね、その程度の違いがあっても経験ができる。ある意味で主の御使いが現れている。そして私たちを散々苦しめていた状況をパッと取り去ってくださると、まあ、そういうこととして、まあ、受け取ることができるんですね。旧約聖書は具体的な事件を通して語りかけているから、ある意味ではですね、新約以上にそういう非常にこう浮かび上がってくるところがあるわけですね。まあ、そういうことで表面的ないろんな記述によってですね、こんなことあるはずがないとか思ってしまったら、本当の神様の背後のメッセージが、まあ、受け取れなくなるということですね。ここでもやっぱり目に見えない、このことを通して目に見えない神様の愛、熱情というかですね、そういうものを読み取ろうとすると、次々といろんなことがですね、こういうところに隠されているということがわかります。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。